どうも、支部長です。ものづくりの視点は、産業機関の現役エンジニアである私、支部長が、ものづくりに関するトピックを独自の視点で解説する番組です。本日は活動レポート報告会です。私は毎月1回ですね、活動レポートという、まあ、その月の主だとトピックを紹介する記事を書いております。この回はその活動レポートの音声版でございますね。この取り組みは、同じく技術ブロガー兼 YouTuber であるリビーさんという方が始めた製造業仲間たちの活動レポートというですね、みんなで一月の活動報告し合いましょうみたいなイベントがあるんですけども、かれこれ3年以上、3年、4年ぐらいもう続いてんじゃないかなっていう、まあそういう企画なんですけど、月1の。まあいろんな発信者の方がやっていて、私も毎月欠かさず参加しておりますと。で、ノートっていうね、ブログみたいなやつ書けるサービスを使って、そこで記事書いてるんですけど、今日はその記事をもとに、まあいろいろと音声化していくという回でございます。これも月1でやってますけどね。ぜひともね、細かいとこを読みたいよとか、写真見たいよっていう方は記事も一緒に読んでいただけると、より楽しい回になるんじゃないかなと思います。というわけで私の5月ですね、今月って言いましたけど、先月ですね、5月の活動レポート聞いていただければと思います。それでは早速行きましょう。まず今月です。今月じゃない。先月、5月ですね。どういう1ヶ月だったかというと、もう一言で言えば怒涛のイベントラッシュですね。もうこれにつきます。息つく暇がなかったというか、今年一番忙しかったですね。今年もそうだし、ね、例年、こういろいろ振り返ってみても、かなり忙しい一月だったなっていうのが印象ですね。いやなんか、いや、支部長の活動を始めて、一番忙しい月だったと言っても過言ではないと思います。っていうのは、この1ヶ月の中に5つのイベントあったんですね。1ヶ月で5つのイベントがあるということはですね、まあ、週1以下のペースで、いろいろなものが迫り来ると。そんな1ヶ月でございました。主に何があったかというと、まず引っ越しをね、まあこれも番組の中で再三お伝えしますけど、単身赴任始まったので、仕事の都合で、今引っ越してですね、まあちょっと愛知県の家を離れておりますと。この引っ越しに伴う、荷造り、荷ほどき、移動自体ですね。これも全部5月にありましたと。で、この、引っ越しをしつつですね、まあイベントがいくつかあったんですけど、まあポッドキャストのイベントが2つあったんですね。ポッドキャストウィークエンドというイベント。これは落ち着き AI として出てきましたけども、まあこのイベントがありましたと。そしてポッドキャストミキサー、私が主催するポッドキャストのイベント、これ神戸でありました。あ、ちなみにポッドキャストウィークエンドは東京でありましたね。で、まあ、これも話してますけど、岐阜ですね。失礼。岐阜県の岐阜工業高等学校で、新1年生向けの講演がありましたと。そして、ま、直近ですね、ジャパンレップラップフェスティバル2026という 3D プリンターの祭典に、私のも作ってるですね、おもちゃの専門を出展してくるというイベントがあったんですけど、この5つのね、引っ越しも伴うね、まあ、これはライフイベントですけど、この5つのイベントが、ギュッとですね、もう1ヶ月の中に詰め込まれていたという、非常にヘビーな一月でしたね。これ一個一個の、イベントね、引っ越し、ウィークエンド、ミキサー、公演、ジャパンレップラップフェスティバルの出展みたいな、一個ずつ見ても、結構ヘビーなんですよ。これが、なんだろう、仮にさ、今月はこのイベントあるなっていう一個だったとしても結構大変なんですけど、それが5つですね、もうまとめてはちゃめちゃが押し寄せてきた。まあ、そんな1ヶ月でしたね。で、まあ、ちょっと手前味噌なんだけど、非常に手前な味噌なんですけども、別にこれだけやったわけじゃなくてさ、まあ、当然、皆さんこれ聞いていただいている通りですね、毎日音声配信してますね。まあ、これに加えて落ち着き AI ラジオもやってますね。で、これに加えてものづくりのラジオもやってますよね、ということで、自分の発信、そして SNS での毎日朝晩のものづくりの発信もしてますよね、という、こういう発信をまず続けて、これも別にずっとやってましたと。で、かつ、種まきですね。来月以降のイベントの打ち合わせとか、まあ、その他お仕事の話とかも、まあ、その裏で進めていながら、まあ、いろいろと並行でかなり仕事をして、まあ、我ながらよく乗り越えたなというか、なんでこの一月が成り立ったんだろうなっていうぐらい不思議なぐらい忙しかったですね。で、かつですよ。みんなすげえ言われるんだけど、別にこれ本業じゃないんでね。私は、仕事が終わった時間を使ってこの活動をしてるわけですから、基本的に昼はサラリーマンをしてますと。で、めっちゃね、それを理解していただいてない、まあ、活動量というか、見える量が多いから、当たり前なんだけど、すげえそれを理解していない依頼がすごく来てさ、平日の昼間から、なんかここで打ち合わせできませんかみたいなことをすげえ言われて、いやいや、昼間は働いてるんで、 基本的に私と打ち合わせするときは夜の10時からなりますよみたいな話を毎回するんですけど、ああそうでしたねみたいな、基本的にはね、平日の昼間はですね、まあ全部仕事なんで、本業の仕事がありますんで、その隙間でやってるっていう感じだけど、その隙間でやるにはこの5つのイベント、まあ引っ越しはね、まあ仕事本業関わってるけど、ね、かなりヘビーだったんじゃないかなと、まあ自分自身振り返ってみてもよくこれをやったなと思うんですけど、別にこれ私が、すごいだろう、効率的だろうというわけじゃなくて、まあだいぶね、こういろいろなものを犠牲にしてるというか、ね、ないがしろにしてしまった部分もあるんだけど、そうじゃなくて、私一人でやったんじゃなくて、やっぱ伝えたいのはですね、やっぱ協力してくれる方とか、まあ明らかに私が疲弊してたりとか、手が回ってないのを感じ取って、自らですね、セシ部長さん手伝いますよと申し出て、支えてくれる方、そして応援してくれる方ですね、そういう人がいたから、すべてのイベントはうまくいって成り立ったんだなと思っております。本当にね、感謝を申し上げさえこの場をお借りして、ありがとうございます、皆様。いやね、それがなかったら、いや、もう本当に振り返って思うんですよ。どうする気だったんだろうと、手伝ってくれるっていう人が出てこなかったら、私はどうする気だったんだろうっていうふうに振り返っても思うんだけど、そういう人たちがいたから成り立ちました、本当に。一人でやってたら、結構事故ってたと思うんでね。本当に運というか、まあ、人に恵まれたなと思う。まあ、それを感じるね。忙しさよりも、やっぱそういういろんな人に支えられてるなとか、恵まれてるなっていう、本当に運がいいなっていうのを感じる方が強かった。まあ、そんな1ヶ月だったなと思います。だからね、本当に皆さんありがとうございます。で、そしてありがたいことですね、まだまだ繁忙が続きそうなんでね、来月もいろいろと頑張っていきたいと思います。来月は今月ね、6月です。頑張っていきたいと思います。ここからは私の X、ポッドキャスト、SNS の発信を、の具体的なリザルトを振り返っていきましょうというコーナーでございます。まず一つですね、ブログですね。私は技術ブログ支部長技術研究所というものを始めてまして、私の発信はこのブログから始まって、執筆開始から6年と2ヶ月も経っているんですけど、まあ、今月は新規記事もリライトもしてませんよと。当然ですけど、手をつける暇ないですね。手をつける暇が全くないので、まあ、放置しておりますと。で、放置しているからですね、当然のことながら、PV 数は下がっておりまして、18,000PV ぐらいだったかな。過去、最近では一番低い PV 数かなと。初めて、ブログを始めて、1年ちょい経ったぐらいの PV に戻ってきてしまったという感じなんですけど、まあ、これはしょうがないです。全然ね、もう、そう、効率的にブログを書く手法は、なんとなく編み出して、もう毎月1本書いてきますよって言ったんですけど、今月は無理だね。さすがにね。もうちょっとその、ノートの記事とか、X の記事も全然書けてないし、まあ、その他いろいろですね、ガジェットいただきながらレビュー書いてくださいみたいな、まあ、そういう案件をいただいてはいるんですけど、それもちょっとね、完全に放置してしまって、これに関しては本当、申し訳ないなというところで、レビュー案件ってね、結構納期切らないんですよ。渋谷さん、こう、とにかく使い倒してみて、その後にレビュー書いてくださいねと。何月までやってくださいみたいなこと言われないから、結構ズルズルいっちゃうんですけどね。ちょっと今月は結構、今月というか6月はね、レビューラッシュになるかなと思います。なんか、ありがたいことに、いろんなガジェットをいただいてレビューしてくださいって話があるんだけど、やたら AI ボイスレコーダーとか、そういうところの、ね、レビューが来るのよね。ね、その、今はプロードさんの、ね、レビューを受けて、もう2本やってますけど、3本目のね、プロードピンっていうのの記事を今書いてるところです。だから、競合のね、ところから、じゃあ、渋谷さん、これもやってくださいっていうのは2本来ましたね。また違うガジェット。まあ、それ受けるか受けないかちょっと考えてはいるんですけど、競合のレビューやっててもいいですかって言ったらいいって言ってたんで、もしかしたら、うちがね、AI ボイスレコーダーだらけになる可能性もあるなっていう感じですね。まあ、その他 3D プリンター系のね、なんかフィラメントのドライヤーも、渋谷さんちょっとレビューしてくださいみたいな、結構マニアックな、ね、3D プリンター系のガジェットレビューとか、すごくいただいてるんで、まあ、ちょっと来月はね、それ全部、ちょっと試しながら、やっぱ技術的な検証をね、していきたいなっていうか、このやっぱ、自分がこれ作らなきゃいけないって作るんじゃなくて、試したいなっていうものづくりを、もうちょっと丁寧にやっていけたらなと思います。そこに掛け合わせてね、ちょっとものづくり系のガジェットもレビューしていけたらなと思っておりますという感じです。とにかくブログは今月何もやってないですという感じです。文字媒体もな、発信もね、大事にしていきたいんで、それもやっていきますということで、次です。X ですね。私は毎日朝晩ものづくりに関する情報発信をしておりますけども、今月は、のフォロワー数、今のところ 28,543 プラス66名ということで、まあ増えてはしたんですけど、私が SNS を始めてですね、フォロワーの増加率1ヶ月で一番少なかった月かなと思います。66名って言うと多分、初めて、 始めてたか、集計を始めて、本当1ヶ月2ヶ月ぐらいの水準ですね。4年前ぐらいの水準に戻ったかなっていう感じです。ずっとね、ここら辺、ここ数ヶ月というか、ずっと、一月200、300ぐらいは、まあ、安定して伸びてるよねっていう感じだったんですけど、今月は全然伸びなかったですねっていうのは、まあ、明らかに、やっぱ、イベント忙しくて、リプ編とか、絡みをほぼほぼできていなかったというのと、イベントの告知のために URL 貼っつけツイートをめっちゃ打ちまくってたんですね。まあ、これによって、まあ、アルゴリズムに嫌われるだろうなと思ってたんですけど、やっぱ案の定嫌われてですね、エンゲージメントが下がり、まあ、エンゲージメントが下がったことによってフォロワーも下がるみたいな。で、あと告知をいっぱい打つと、やっぱね、フォローを外す人が結構増えるので、まあ、それで増加率が下がったかなっていう感じです。まあ、ある意味こう、X ってやっぱこうすればこうなるよねっていう、まあ、アルゴリズムとか原理原則みたいなものが、まあ、ちゃんと分かった月だったから良かったかなと思いますね。まあ、そもそもフォロワー数あんまり正直こだわってはなくて、まあ、アウトプットするっていうことが目的なので、毎日の投稿が途切れなければよしというところで、そこは問題なくいけたかなと思います。ただ、やっぱさ、その28,500なんちゃるとさ、ちょっとキリが悪いから、やっぱ3万ぐらいは行きたいよねっていうところあるじゃない。だから今年中にやっぱね、ちょ目標としては、あまり数値的な目標は持たなかったんだけど、3万フォロワーは目指していいかなと思いました。最近あるよね。それこそ、あの唐揚げ先生、3万のフォロワーに到達したというところでね、SNS で見ましたけども。3万はなんかやっぱ行かれた人しかなれないということで、私はギリギリ行かれてないから、ちょっとここで留まってんのかなみたいな。やっぱそこを超えるか超えないかっていうのはやっぱね、人としてどうかっていうところがありますから、はい。っていうと、唐揚げ先生がね、なんかもう行かれてるやつだみたいな感じになっちゃいますけど。まあ、でも行かれてなければ3万超えられないんで、私はもしかしたらそのラインはね、ちょっと、常人として超えられないかもしれないですけど、行かれた人間としてこうね、評価されるという意味ではやっぱ3万超えると、強人の類に行けるんじゃないかなと。思いますね。まあまあ、そんなフォロワーを増やすために投稿するぞっていう感じはないんだけど、今、ちょうど、先々月ぐらいかな、ボイシーのね、半沢剛さんという、ボイシーパーソナリティのね、方から紹介いただいて、まあ、コミュニティ入ってるんですよね、SNS 運用の、チンサロという。まあ、ここがね、すごくこう、設計が良くて、コミュニティとしてのね、すごい熱量も高い人たちが集まってるから、まあ、ちょっとね、この SNS の運用を勉強させてもらおうかなと思いながら見てるんだけど、まあ、ちょっと今月はさすがにもう、新サロの知の字もなくて、全然こう SNS とかスラック見てなかったんだけど、一応ね、月額払って、こう入ってるから、そっから勉強したりとか、ちょっとテクニックを学んで、実際こうテクニック使ったら、こんだけでしたよ、みたいな。あんまり意識せずにやらなかったらやっぱ100に切っちゃいましたね、みたいな。コントラストみたいなところを、まあ、自分の中ではっきりさせておけるといいかなと思ったので、まあ、そういうところもね、やっていけたらなと、6月はやっていけたらなと思っております。はい。で、次、ポッドキャストですね。私が今、一番力を入れているポッドキャスト、ものづくりのラジオ、ものづくりの視点。で、ものづくりのラジオの方のちょっと集計しかしてないんだけどさ、ずっと。まあ、ものづくりのラジオは初めて3年と6ヶ月ですね。今年で4年に、もうちょっとで4年になりますね。で、新規配信数は5件と、総配信数が195件で、もうすぐ200いきますね。まあ、来月にはいかないか。再来月に行きますね。で、今のところフォロワー数が1392と。で、総再生数が186,000か。だからまあ、もうすでに10万再生いくのと、まあ、フォロワーも、まあ、1500フォロワーもうちょっと。まあ、これ Spotify のみですけどね。まあ、他のプラットフォームを合わせても持っていますけど、まあ、そんな感じでね、これは定期的に伸びてるかなと思います。ありがたいですね。で、先月からもう全編ビデオポッドキャストにしてるんですよ。ものづくりのラジオの方は。めんどくさいね。本当にめんどくさい。でもまあしょうがないね。なんかやっぱ時代の流れだからさ、そのビデオをついてること自体は自分にとってあんまりこう意味があるかないか微妙だなとは思っているんだけど、サムネも考えるのめんどくさいしね。なんですけど一応ね、まあビデオ、音声では聞けるけどビデオもあった方がちょっといいよねみたいなギリギリの作りで、ちょっと、配信してますんで、ぜひと見てください。特におすすめなのはね、今月。イベント企画者が語り尽くす、ポッドキャストイベント、制作論っていうね、ポッドキャストミキサーの回ですね。これは、イベントの様子と、あと、ちょっと Vlog 的に、ちょっと私が会場に向かう様子とか、ちょっと準備の様子みたいなやつもちょっと入れてるので、少し映像としても楽しめるかなと思います。であとは、まあ、工業高校生にしてほしい AI とものづくりの話という、まあ、その直近のエピソードですね。これは、岐阜工業でやってきた講演、そのまま、ビデオポッドキャストで上げてますんで、まあ、スライドもね、見やすいようにちょっと貼ってるので、マイページに。あと動画とかも見れるようになってるから、私がその公演で流した動画ね。 まあ、それもこれで見ていただければなと思います。まあ、ビデオポッドキャストなりの、作りはしてるかなと思うんだけど。まあ、しばらくこのスタイルで続けるけど、まあ、伸びるか伸びないかはちょっとね、わかんないねっていう感じです。ただ、やっぱ動画で出してる分だけ、やっぱ YouTube の方は、まあ、ちょっとだけだけど、伸びがいいかなという感じで、今、あれなんだよね、YouTube チャンネルの登録者がちょっと増えていって、何だったかな。これもカウントしないんだけど、あ、今ちょうど6200名ですね、YouTube。だから、なんか結構、まあ、1万人にはいかないけど、まあ、6500ぐらいは、なんか直近いきそうですよね。まあ、1万人いたらね、なんかかっこいいけど、YouTube 登録1万人ですみたいなね。まあ、別に YouTuber ではないから、まあ、ね、なんかすごく再生されるものと再生されないものが結構明確に分かれてるから、YouTube のアルゴリズムってすげえなって思いますね。片や13再生、片や数千再生みたいなね。とか結構、わちゃわちゃありますから。やっぱ、なんかこう世間的に話題になっているものを取り上げると伸びるかな。ただやっぱ YouTube 自体音声配信との相性が悪いから、このものづくりの視点も一応ポッドキャストで配信していて、 YouTube でも聞けるんですよ。知ってます？あのこのものづくりの視点 YouTube でも聞けるんですけど、そっちはね本当に柔軟再生とかなので、まあ、こういうのを上げちゃうとチャンネルの評価として下がっていく説はあるんですけど、まあまあそこはまあ細かいことはいいかなっていう感じですね。まあぜひぜひこのビデオポッドキャストとしても出しているものづくりのラジオも聞いていただければと思います。はい。ということで、これで X、SNS、ポッドキャストの振り返りは以上となります。はい、ここからですね、具体的なトピックの紹介ですが、ほとんどこのものづくりの視点で紹介してるんで、まあ、あんま深くは紹介しません。さらっとこんなことやりましたよねっていう復習がてら聞いていただければなと思います。まず一つですね、ポッドキャストウィークエンドへの出展です。まあ、ポッドキャストイベントですね。もう3回目、4回目ぐらいなのかな。私もね、3年前のポッドキャストウィークエンドを初めて来場者として行き、その次の年のポッドキャストウィークエンドは落ち着き AI じゃなかった、ものづくりのラジオで出展しましたね。そして、去年がね、ポッドキャストウィークエンドなくて、2年ぶりぐらいのポッドキャストウィークエンドだったんだけど、今回は落ち着き AI ラジオの方で出展をしてきましたと。まあ、いろんな方が手伝ってくれたりとか、会いに来てくれたりして、非常にいいイベントになりましたし、公開収録もできたんでね、良かったかなと思います。ただ、落ち着き AI グッズをね、ここに合わせて作ろうみたいなことを言ってたんですけど、やっぱこれが手が間に合わなくて、まあ、なかなかね、ちょっとできなかった部分はあるんですけど、で最近ちょっと落ち着き AI ラジオすごく伸びていて、私がメインでやってるものづくりのラジオを余裕で超えていきそうな勢いがあるので、てか再生数で言ったらもう全然超えてんだけど、まあ、それはね、カネリの影響もあるからさ、すごく。まあちょっとでも、ものづくりの方も頑張りつつ、AI の方も頑張りつつということで、この番組を育てていけたらなと思います。あと、グッズね。なんか、そう。アクリルスタンドとか、いらんしょみたいなことを思ってたんだけど、意外とね、なんだ、ポッドキャスターのそういうグッズが欲しいって需要は割とあるみたいで。なんか、ぬいぐるみが欲しいとかね、なんかね。支部長のアフロぬいぐるみ、カネリンのなんかサングラスかけたね、ハットかぶった人のぬいぐるみみたいなやつがあったら、いいよねみたいな。あ、そういう需要ってやっぱあるんだと思って、ちょっとまあ、どういうグッズ展開していくかみたいなね、グッズまで在庫抱えたくないから、そこら辺はちょっとカネリンと要相談ではあるんですけども、今回ですね、ポッドキャストウィークエンド物販のポッドキャストの物販のイベントに販売できるものがさ、本当にアクリルスタンドアクリルキーホルダー1個しかないっていうね、あのアートワークのすごいねしょっぱい展示があったんですけどね、その売り物としてはね、まあまあクオリティは良かったけどね、1個かって感じだったけど、その1本勝負でやったけど、意外とね売れたので良かったかなと思いますね。買ってくださった方本当にありがとうございます。ちょっとね今後まあなんか EC サイトみたいなやつをうまく使えればなと思います。すずりとかかな、ものづくりのラジオの方はね、シャツの販売、 T シャツの販売とかやってますけど、そうね、ちょっと落ち着き合いの方も在庫なるべくカネリに負担かからないという、管理コストがかからないような形でグッズの展開していければなとは思ってますね。まあそれよりもまあコミュニティですね、今はね。コミュニティを作ったので、まあその中でいろいろ AI のあれこれやっていきましょうよという話をしてます。で、このものづくりのラジオの方でもコミュニティをやりたいと思っております。で、落ち着き AI の方はね、まあ結構その課金をすることによってがっつり入り込めるよって設計なんですけど、ものづくりのラジオの方はあんまりその課金を重視しないような作りにはしようかなとは思っているので、まあそこら辺の設計はちょっと今月6月にね、やろうと思っているので、ぜひぜひそちらも楽しみにしていただければと思います。はい。で、もう一個ですね、イベントを紹介して、ポッドキャストミキサー 2.0 と これも無事終わりましたね。これが一番大変だったよ。うん、これはだって主催ですから、うん、ポッドキャストミキサーね、去年名古屋でやったポッドキャストのイベントの続編ですね。今年は神戸でやって、まあ、チケット50枚完売したので本当に良かったなと思います。ありがとうございますね。でまあいろんなポッドキャスターの方来ていただいて、しかも連日だったのね。ポッドキャストウィークエンドの次の週ってね、まあ、日程がどうしてもそこ被っちゃって、うわーポッドキャストイベント2週連続であるよこれね。別に私は主催者だからいいんだけどさ、リスナーとかその来場者的にね、こう2週連続でポッドキャストイベント行くってなかなかこの時間の都合とか、あとはこのお金的に都合もあって難しいかなと思ってたんですけど、逆にこうね、ポッドキャストウィークエンドは東京で、これが神戸だったから、いや東京には行けなかったけど、ここで、ここのポッドキャストイベントには出たいんだみたいなね、その行けなかった需要みたいなやつを、まあちょっとキャッチできた部分もあるのかなと思いました。まあ、非常にね、楽しいイベントでしたね、本当に。これもう 2.0 と名前ついてますけど、3.0、4.0 とね、ずっと維持して、継続してやっていければなと思っておりますから、またね、もう 3.0 のキックオフ実は始まりました、もう。また、もうやるんすか、もう始めるんすか、もうやるんです、これ。だって 2.0 も半年以上やってるからね、去年の12月から計画してて、今年の5月なので、なんでね、まあ、ちょっと 3.0 の方ももうちょっと始めて、やっぱ箱ね、場所もどこでやるかを考えたりとか、まあ、それを、調べて、当たりつけていくのがやっぱ一番難しいかなと思います。まあ、ちょっと冬ぐらいにね、やれたらなと思ってるけども、まあ、まだちょっとわかんないけどね、場所次第なので。ぜひともね、これも楽しみにしておいてください。よろしくお願いいたします。次ですね。まあ、これも言いましたよね。岐阜工業高校に講演行ってきましたと。これビデオポッドキャストも上がってますから。そちらぜひとも見てください。まあ、その中でね、この学生たちからいただいたコメントも若干紹介しておりますんで、よろしくお願いします。そして、ジャパンレプラップフェスティバル2026と、おもちゃの専売出展。まあ、これも、もう、言わずもがないですね。ただもう、今週話してますんで、詳しくは話しませんけども、3D プリンターの祭典に私が作ってるおもちゃの旋盤っていうのを展示してきましたよという話です。まあ、その中では反省も全部伸びたので、まあ、それはぜひとも過去回聞いていただければと思うんですけど、ちょっと言い忘れてたことが一個あって、物理的なものづくりじゃなくて、あ、これ、ミスったなというか、これ必要だなと思ったのがあるんですよ。それが何かっていうと、情報が整理されたサイトね。おもちゃの旋盤だけの、開発の、動向とか、今の現状とかね、どういうものなのかっていうコンセプトを説明するページがないんですよ。私、作ってないのね。前作ろうと思ったんだけど、間に合ってなくて、全然作ってないんだけど、私の、ブログとか、SNS で、まばらに、雑多に発信されてるものづくりの情報の中に散らばってんだよね、今、おもちゃの旋盤の情報って。だから、意外と、これどこで、開発の進捗見れますかって言うと、私の SNS 見てくださいみたいな感じなんだけど、この検索して追ってもらわなきゃいけないし、まあそれはいいとしても、私もそんな頻繁におもちゃの旋盤のこと呟いてるわけじゃないからさ、結構意外と機械損失になってるなと思いました。じゃあこのプロダクトを、じゃあうちの教育でも使えないかなみたいなことで、何かこう紹介したいなって思った時に見せるものないんですよね、その人が。企業なり、学校なりでこういうものあったんですよって報告するときに、私の SNS の写真しかなくて、のコンセプトとかどういう思いでどういう経緯で作られてきたのかみたいな、でどういう出展があって次どこで見れるのかみたいな情報何にもまとまってなくてさ、いやこれまずいなってすごい思いました。だからちょっと次回のイベントまでには本当次回によってか、まあ、直近ではね、もうおもちゃの旋盤のホームページと今までの出展実績みたいなやつを全部まとめてちょっと作ろうかなと思ってます。まあこれはね、その AI と一緒にやればすぐできるものではあるので、あまりそのクオリティにこだわらず、まずちょっと場所だけね、作らないと。やっぱ、物理的なね、このクオリティを上げていくというのもそうなんだけど、ビジネスにしたりとか、まあ今後繋げていこうと、いろんなチャンスとを繋げていこうと思った時に、やっぱ、媒体がないって、めっちゃ困るなって思いました。これ、ポッドキャストも同じでさ、まあだから、そういう理由でポッドキャストのホームページも作ったってのもあるのよ。ものづくりのラジオのホームページもそうだし、打ち付け合いのホームページもそうなんだけど、ポッドキャスト聞いてくださいって言ってね、Spotify のリンクだけ渡されても、めんどくさくて聞かないじゃない。まずどういうものか目で見て、なんか、あ、こういう感じなんだなってコンセプトを知りたいっていう需要が絶対あるのよね。だから、今、やっぱね、このホームページとして何かまとまってるっていう状態って、すげえ大事だなと思いましたね。一応、おもちゃの専門店ってドメインだけは取ってあるから、まあ、公開するのはすぐできるんだけど、ちょっとデザインこだわりすぎたりとか、ちょっとしてね、意外と AI が作ってくれるって言っても、自分が納得するまでに時間かかるから、腰重いんだよね。ツール作るにしても、SNS、ホームページ作るにしてもね。そこら辺ちょっと一回ちょっとこだわり捨てて、まずちょっともう、 こに情報を全部入れましたっていうところを作ろうかなと思っております。これどうしようかな。まあ一回本当はね、なんか今からおもちゃの旋盤作りますよ生放送してもいいかなと思ったんですよね。どっかでライブ放送試しに、まあ、これも来月やろうかな。でもその結局待ち時間とかあるから、待ち時間とかあるというか、まあ、ビデオポッドキャストやった方がいいのかな。まあちょっとそこら辺はちょっとおいおいまた報告しますけど、まあどんな何かしらの形でちょっとあのホームページを作ろうかなと思ってますね。はい。で、そうね。あとイベントがいろいろあるんですけども、6月以降はね、まあちょっとそれはまた省略させていただきますけど、ノートの方に。じゃあ、これは、ごめん、全然違う話をしていた。気になってるイベントがいくつかあるよと。6月、まあ、5月の話はもう終わったんですけどね、6月以降。で、まあ、ニコテック東京2026とか 3D プリンターの集いみたいなものがあって、ジャパンレプラップフェスティバル、いや、参加できなかったな、ものづくり見たいなっていう人は、まあ、こういうイベント結構チャンスだと思うんで見に行ってください。私は別にここ出展はしないんですけど、まあ、そうだ、ニコテックはちょっと出展できないな。うん。とか 3D プリンターとかでもちょっと出展はできないんですけど、まあ、ちょっとこれは純粋に参加者としていろんな人と交流できたらなと思っておりますんで、よろしくお願いします。参加します。はい、というところで、まあ、そういうところですね。あとは引っ越しして、今ようやく部屋が片付いてきたよと。おもちゃの旋盤の展示やるとさ、家中そのろうそくだらけになるのねその掃除がようやく終わって、人間が生活できる空間がよりできてきましたよという感じでございますね。はい。で、あとは、あ、そうだね。ちょっとしたトピック言うと、技術研究ということで、DIY 報告いつもしてるんですけど、今月は、ちょっとガジェット、コーニックス、今手元にありますよ。分割キーボードをようやく半年経って届きました。やっと届いたよ、半年で、ということで、ちょっとずつ使い始めてるんだけど、まだちょっとね、そう、これを設定する時間がなくて、あんまり使えてないんですね。で、今月からちょっと使い込んでいきますっていう感じではあるんですけど、このタイミングで、あれだよな、コーニックスはまずグリーンカラーが出たんですよ。いや、これは2代目として欲しいと思って、ポチろうとしたんですけど、全然ね、ポチなかったですね。もうすぐ即完売ということで、ちょっとグリーンエディションをね、ちょっとチェックしていきたいな。これ、2代目のサブ、いや違うな、グリーンがメインで、この今持ってるシルバーがサブとして運用できればなと思って、2代目買おうかなと思ったんだが、なんと、キークロンからですね、分割キーボードも、なんか発表されたんですね。いや、これもね、ちょっと気になるね。キークロンの分割、いくらなんだろう。これクラファンでやるって言ったけど、まだ金額明らかになってないのかな。いやー、でも、ちょっとこれ、まあこれもね、多分争奪戦になるけど、ちょっと争奪戦参加してもいいかなって思う。キークロンだからね、私もキークロンの B1 Pro っていうキーボードを会社では使ってるので、好きなメーカーではあるんですけど、そっから結構洗練されたね、しかも、あれよ、クリクリっていうのは、分割キーボードにトラックボールマウスのちっちゃい版みたいなやつもついてるんで、高えよな、多分 3,4 万するだろうな。もう手は2つしかないのにキーボードいくつあるんだと思いますけど、いくらあってもいいですからね、というのをちょっと今、これも出るんだ、今分割キーボード熱いんだなと思ったというお話でございました。まあ、今月はそんな感じですね。はい。まあ、ちょっと今日長くなったんで、コメント返しは省略させていただきます。はい。まあ、皆さんよくね、こんだけガチャガチャやってるとね、健康心配されることはあるんですけども、まあ、心配してくださいと。健康ではないです。と思いきや、意外といいんですよ、最近体調が。まあ、寝れてないっていうのは一個あって、ちょっとね、睡眠不足の問題は解決できてはいないんですけど、ジムが家の近くにあってさ、で、ジムさ、なんだっけ、エニタイムか。にちょっと登録してるから、4月から結構頻繁に週3週4でジム行けてて、体力的にはね、てか運動の習慣と、あとちょっと高負荷な運動を効率的にできてるかなっていうのはありますね。やっぱね、距離って大事だよな。だって距離が近いとさ、そのすぐ行こうってなるもんね。行かない理由にならないというか、いやー、ちょっと車乗っていくのだるいしとか、雨降ってるしっていう気持ちで、やっぱその筋トレやらないとか、あと道具がないからね、ちょっとやっぱ高負荷だから、もうちょっと自重自破とかって、やっぱ自分に言い訳してくるんだよね。だけど、こんだけ、やっぱすごい距離近いのよ、ジムとね。ジムと近いと、それなりにこう、なんか、すぐ行こう、みたいな感じになるから、ね、その言い訳ができないの、環境に、を作るっていうのは大事だなと思いました。ただね、結構運動はできててね、そういう意味では健康になってるかなと。最近はちょっとね、イベント終わって睡眠時間も結構取れてるので、 まあ、昨日はちょっと、昨日というか一昨日か、落ち着き部屋の収録ある日はなかなか撮れないんだけども、今日はもうね、5時間半ぐらい撮りましたから、6時間は安定して撮りたいね、って思いますね。で、まあ、9月に人間ドックあるんで、そこまでに健康になるっていうと、本末転倒なんだけど、まあまあ、でもみんなやりがちやん。人間ドックの前にちょっと、なんか痩せようみたいなね。まあ、痩せはいいんですよ。痩せはいいんだけど、肝臓よね。ちょっとさ、もう肝臓の精密検査も、なんかオプションだったから入れちゃったもん。なんか、なんとかお酒を飲めるような体になりたくて。まあ、でも睡眠だよな。まあ、ちょっと前回の、その、最低の、もう、肝臓 D というリザルトを、ちょっとでも C でも B でもいいからさ、ちょっと回復させるようなことに努めていきたいなと思ってる次第でございます。だから食生活もね、ちょっと変えたから、変えたけど、変えきれてないっていうのはあるけどね。ちょっと一人暮らしにすると安定しないよね、ちょっと。ね、自分で作るのめんどくさかったりとか、キッチン狭いから、外食が増えてとか、出費は増えてはいるんですけど。まあ、その、ね、体制を整えられなかったからっていうのもあるので、ちょっと、ガジェットも導入しつつ体制を整えていこうかなと思ってます。お金ばっか使ってるね。でも最近気になってるのがあってさ、ホットクックってあるじゃない、あるんですよ。なんか自動で、なんか、なんだろう、炊飯器みたいなやつなんだけど、混ぜる機能とかついてて、なんか食材だけ放り込んでくると、勝手に料理作ってくれるよ、みたいな。で結構ね、効率中みたいなね。なんか、効率を良しとする人たちの間で、やっぱずっとベストセラーで流行っている。まあそういうね、こう、キッチンガジェットがあってね、ホットクックっていう。で、私の後輩も、これいいっすよ、みたいなこと言ってたから、ちょっと欲しくなっちゃって。で、ちょっと妻に相談したんですよ。ね、自動調理器ってあるんだよ、ホットクックって知ってる？みたいな。これさ、今、俺、この一人暮らしで、使おうかなと思って買おうとしてるんだけど、これ家に帰ったら使うって聞いたら、ああ、すごい、楽になるんだったら使いたいって言って、あ、じゃあ、買うねって言ってね、私のね、お小遣いではなくてね、こう、家のお金から買い、家の家電として買うけど、こう、なんだろう、私が使い、持って帰るみたいな、そういう確約を得たから、久しぶりにこうね、家のお金でガジェットを買えるなって思いましたね、ちょっと。だから、ホットクック使いこなしみたいなやつもね、ちょっとこう、やっていきたいなと思っております。という感じですね。はい。というわけで、今回はここまでさせていただきます。私は支部長、技術研究所という技術ブログも運営してます。また、X で毎日役立つ技術情報の発信、行っておりますので、よろしくお願いします。ポッドキャストものづくりのラジオの方も毎週土曜日、週1で配信中です。ポッドキャスト落ち着きやラジオ、毎週火曜日、金曜日、週2で配信中です。こちらもぜひ聞いてください。ものづくりの視点というプレミアムリスナー、じゃあは、どこまでいった？面白いニックスラボというリスナー向けのコミュニティも運営しております。ルームというサイトで入れますね。概要欄に貼っておりますのでよろしくお願いします。また、ボイシーの方でもプレミアムリスナー随時募集しております。いつもの配信なしのようなツッコナーし毎週水曜日、日曜日、週2で配信しておりますから、こちらもぜひ聞いてください。入っていただけるとですね、そのお金、私のものづくりのお金として活用させていただきます。よろしくお願いいたします。というわけで今回はここまで。以上、支部長でした。では、では。